オペラ歌手新宮ゆりのシングソング。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは。1ヶ月ぶりですが、お変わりなくお過ごしですか？もう入っちゃいますよ。このラジオでね、何度かお話ししておりますけれども、私この春から表情筋のトレーニングに通っているんですけれども、きっかけは歌ってる時に頬の筋肉が重いなと感じたのがきっかけでした。トレーニングにね、通うたびに顔にたくさんの筋肉があって、いつの間にか使いづらくなったり弱くなったりしていることに気がつきまして、この半年で表情筋への意識が変わってきました。影響大ですよ。でも私にとって一番の影響は、もうその教えてくださっている先生の魅力的なお話と、その先生の素敵なお振る舞いなんですが、今日はその先生においでいただきました。早速ご紹介させていただきます。表情筋トレーナー、そしてモデルさんでもあります、今日もお美しいでございます、飯野ひろよさんです。
はい、こんにちは、飯野ひろよと申します。表情筋トレーナーをしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ひろよ先生こんばんは。
こんばんはでした。失礼いたします。早速やってしまいました
いえいえ、おいでいただきありがとうございます。
はい、
はい。ラジオに出ることがお好きだとお聞きしていたんですけれども、はい、もうだったらお願いしますということでゲストにお呼びしてしまいました。はい、今日はね、私がいつもレッスンで興味深く聞いているお話をリスナーの皆様にも聞いていただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でもその前にはですね、まずはレモンのような鮮やかな色も着こなせる先生をイメージして新宮ゆりがカバーしております米津玄師さんのレモンをまずお聞きいただきたいと思います。
はい、夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う、戻らない幸せが
ひろよ先生のお話をお伺いする前にプロフィールをお伝えしたいと思います。神奈川県横浜市出身、短期大学英語英文科を卒業後に化学薬品専門商社にて営業アシスタントとして3年半勤務、その後イタリアに留学、帰国後日系航空会社にグランドホステスとして入社、その後ヨーロッパの外資系航空会社に転職し、24年余りにわたる航空業界でのカスタマーサービスやトレーナーとして勤める。その経験と表情筋トレーニング心理学などを取り入れた表情筋エクササイズを伝えるスパークルスマイルラボを立ち上げ、個人レッスン、セミナー、講演を中心に活動中。またミスユニバースの日本代表を輩出したのがきっかけに、ご自身も2019年6月にアメリカパームスプリングスで行われる世界大会に出場を果たし、トップ15に選ばれる。2020年にはミセスインターナショナルミスファビラス日本大会に出場し、ダイヤモンド部門で優勝を果たすというね、輝かしいこれまでを歩んできていらっしゃいますが、もともとは航空会社にお勤めだったんですね。
そうなんです。
それから表情筋のトレーナーの先生に。
航空会社にね24年ぐらい勤めてたのかな、うん、そう、もうずっと、まさか私が笑顔を伝える表情筋を伝えるなんて考えてなかったんですけど、うん、航空会社って例えば空港に行くと分かると思うんですけど皆さん同じ格好してらっしゃるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、
そうすると何がお客様にとって重要かっていうとね、表情だっていうことが24年の間に分かったんですよ。やっぱり表情が豊かで、こう人間味のある人ってどんどん、まあ、お客様にも愛されるし人生にも愛されるし、だから人生に愛されるとどんどん変わっていくので、これを伝えたいなと思って先生を始めたの。そしてゆりさんと出会ったんです。
出会いました。まあ私は本当にあの歌のね、うん、歌を立てて表情がこう出ないっていうか頬が上がらないなと思ったのがきっかけだったんですけど、うん、今こうマスクとかでも結構その表情筋が、うん、に影響があったりするんじゃないですか。
そうなんです、まさにあのマスクってこう下に引っ張る力じゃない、耳からこう下に引っ張る力でこうずっと圧を受けているので、頬が上がらない、表情が作りづらい、あとフェイスラインが崩れるっていう方で、ね、今悩まれてる人がすごくたくさんいるんですよね。でこう老けるだけじゃなくて表情がなくなるってすごい切ないじゃないですか。確かに
目しか、ね、出てないですから ね、 今
ね、レッスンの時とかでも、ね、お話しするんですけど、やっぱりほらオペラの舞台でもお歌と表情ってすごいリンクしてて大切じゃないですか、はいはい、でそれがやっぱり日常でも一緒で、こう喋ってるのと表情が薄くなっ、喋っているのに表情が薄くなっちゃうとすごくね、うん、こうコミュニケーション上残念なんですよね。だからこそこのマスク時代でも頬がグッと上がるよね。そんなレッスンしてます。
私ずいぶん変わったと思うんですけど。
めちゃくちゃ変わりましたよね。本当ここもうラジオでもうお見せできないのが残念なんだけど、この半年でもお顔全然キュッて上がる、
うん、まあ、この表情筋もたくさん、この顔にもいっぱいこの筋肉があって、うん、細かい筋肉があって、うんうん、この一つ一つをこう動かすトレーニングはすごく面白いです。
面白いでしょ、うん、でね、表情筋って一番こう脳神経に近い筋肉なんですよね。だから動かしててこう口角上げたり頬上げてると楽しくなりません？
楽しいです、
ね、なんかね楽しくなっちゃうのでメンタル的にもめちゃめちゃいいんですよ。
私あの車の中でやってるんですけど。
ありがとう。
多分あの、うん、私をパッと見た対向車の人は、うん、振り返るじゃ
ん。あの人何やってんのみたいな。
でもなんか癖になるぐらい私は結構楽しんでやってます、
う
ん、
あ、すごく嬉しい、
うん、だからこういろんな人にもおすすめしたいなと思ってます。
嬉しい、ぜひぜひ進めてください、ね、でもその表情筋と笑顔で世界を幸せに。
素敵、皆さんこれちょっとメモってください。
メモってメモって、 あとゆりさんの歌でね、
まあ、ありがとうございます、ね、まあ、あのその歌が出たので、うん、ちょっとここでまた私 の、 あの曲から1曲聴いてもらってもよろしいでしょうか、
はいはい、ぜひ
先生があの気に入ってくださってる曲だということで、はい、先生から曲が紹介されると嬉しいんですけれども、
ありがとうございます。もう私これ大好きで、ちょっとまたお話ししたいんですけど、もうずっとあることがあってね、ちょっとへこんだ時にこの歌をずっと聴いていました、陰りゆく部屋です。
ドアの隙間
美しい先生なんですけれども、今日はちょっと痛々しいお姿で、
うん、あそうなんです。実はね、今この陰りゆく部屋を聞きながらね、ちょっとぐっと涙ぐんでたんですけど、私ちょっと骨折してついこの間まで入院してたんですよね。でずっとね、病室でベッドの上でゆりさんのこの陰りゆく部屋をずっと聞いてたの。もうこれに元気をもらって、でね、これもちょっとさっき話してたんだけど、ゆりさんの歌ってね、本当に体の中に響いて、なんか骨折が、ね、の痛みが治るっていうか、
嬉しい、
本当に元気にさせてもう、だから今ちょっとグッときてました。
本当ですか、ありがとうございます、うん、まあ、あのお大事にされてください、はい、早く治りますよね、
はい、早く治します、はい、
そのひろよ先生ですけれども、これからの活動予定とか、これからどういうことをされたいとかいうのはありますか。
はい、ね、今までは表情筋って、のレッスン大人の方向けにやってたんですけど、最近ね、小さい子にも教える機会が増えたので、うん、老若男女、うん、小さい子からお年寄りまでちょっとこうレッスンの幅を増やして活動していきたいなと思ってます。
素敵ですね。ぜひね、リスナーの皆さんもあの表情筋にね、ちょっと興味を持っていただきたいなと思います。あのひろよ先生にもっともっとお話をお聞きしたかったんですけれども、エンディングが近づいてまいりました。ひろよ先生の情報、先生をもっと知りたいと思った方は E のひろよさんで検索してください。ホームページやインスタなどから情報が得られますので、はい、ぜひ検索してください。
はい、お願いします。
そして私事ですが、フォークソングのカバーを歌いますライブ、うたたまライブが決定いたしました。
わー、イエーイ。
2023年1月21日土曜日、午後の時間で六本木にありますキーストンクラブ東京で開催というところまで決まっております。
行きます、
はい、ぜひいらしてください、はい、詳細は決まり次第随時シングユルのホームページにあの上げていきますので、そちらをご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。それではこの番組はシングユリ応援団ユリズメイトのサポートによりお届けいたしました。最後に、最近私の YouTube で私がカバーして歌ってますサボテンの花がちょっとあの視聴回数が上がっておりまして、
すごい、
はい、なのでそちらを聴きいただきながら次回12月9日にお会いいたしましょう、はい、今日のゲストは表情筋トレーナーの飯野ひろよさんでした、
はい、どうもありがとうございました。楽しかったです。
また来てください。
はい、
それでは皆さん、おやすみなさーい。